を持っているならば、主と似ている経験をするに違いない。苦しみがあり、悩みがあり、いろんな問題が次々と出てくるでしょう。けど私たちが悩み苦しみの中にありますとき、諦める必要はない、絶望する必要はない。なぜならば、忍耐と慰めの神が近くにおられるからです。もしそのようなとき忍耐と慰めの神がないなら、私たちはすぐダメになれます。失望してしまいます。我々の主とは生きておられ、忍耐と励ましを与えられるお方です。あなたは打ちのめされているのでしょうか。悩みの中にあって解決がなく諦めようとしているなのでしょうか。私たちは打ちのめされる必要はない。忍耐と慰めの我々の神が真ん中におられるからです。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答える、あなたの知らない大いなる技をなしと呼びかけておられるからです。それからこの中古書の三章三節に、主は平和の神と紹介されています。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、アーメンとあります。まあ、三章一節からまた三章一節まで読めると、力を尽くし祈りの戦いのうちに主に祈ってほしいと確証されています。私たちの主は戦いの真っ只中にあってもなお平和の神です。心を尽くし真心を込め精神精神に使い奉仕する者は必ず戦いの中に投げ込まれます。三章一節を見ると、パウロはこれからユダヤへ行こうと思ったのです。そして彼はもちろんユダヤの未信者の迫害を予測していたのです。またイエス様を信ずるようになった人々に仕えることができるように、その奉仕に対して霊的な戦いを予測していたのです。結局パウロは戦いの中に投げ込まれていたものでした。このような時パウロの支えとなったのは一体何なのでしょうか。平和の神でした。主はいつも私たちの求めに応じて私たちの求めとなってくださるお方です。苦しみの中にあっては主は忍耐と慰めのお方であり、戦いの中にあっては主は平和の神です。そして前に読みました主三節を通して、主は望みの神として紹介されています。まあ、パウロはこのロマ書をもうすぐ捕らわれて優秀の身となるという時に書きました。24節また28節を見ると、パウロは近いうちにスペインに行きたいと切に願ったのであり、そのために必ず祈り続けたのです。実際にはパウロの思う通りに行けなかったんです。パウロは少なくてもその時スペインに行くことができなかったんです。その代わりに捕らわれの身となり刑務所に投げ込まれてしまったのです。これはパウロにとって楽しみではなかったのでしょう。彼も普通の人間だったからやっぱり苦しんだんです。 遠足しよう、そういう気持ちがなかったんです。イエス様を運ぼう、スペインにいる人々も悩んでるはずですし、やっぱり行ける望みを持ってもらいたい。結局主のためにだけ彼は行こうと思ったんですけど、ダメだったのです。まあ牢屋に入っているということは、やっぱりパウロにとってある意味での苦しみでした。がっくりしたでしょう。主は一体どうしてそんなことを許すなのでしょうか。私たちの知っていることはもちろん全く違うことです。もしパウロは牢屋につながれなかったならば、多くの手紙が生まれなかったに違いない。パウロの一番祝福された働きとは、おそらく手紙を通してなのではないでしょうか。数えられない多くの人々は彼の書いた手紙を通して導かれ、救われ、励まされ、祝福されたのです。まあ、パウロにとって刑務所の中で必要だったのは、間違いなく望みの神だったに違いない。私たちは悩み、戦い、失望をもちろん知っています。だから忍耐と慰めと平和と望みの神も必要とします。イサヤはこの主の現実さを、素晴らしさを経験したから次のように書いたのです。61章の2節の後半と3節、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、死よの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯を告げさせるためであるとあります。イエス様こそが望みの神です。ヨハネ伝の中で、まあ、全部4章になります。14章、15章、16章、17章、もう本当の素晴らしい箇所です。まあ、イエス様のお別れの言葉です。もう2、3日の間、私は捕まえられるようになり、十字架につけられるようになると、イエス様ははっきり分かったのであり、公に話したのです。まあ、イエス様がこの地上で過ごされたそのあの最後のことを思い浮かべると、イエス様は絶えず生きる望みに満たされていたということです。イエス様がその生涯を通してなされた奉仕は、目に見えた結果が現れたのでしょうか。そうではないと言わなくちゃいけないなのではないかと思います。すべてが全く絶望的に見えました。無駄であったかのように見えました。主に中二人のためにイエス様は全力を入れたのです。けどイエス様が捕まえられた時、みんなその後を消してしまったんです。みんな逃げてしまったんです。イエス様は御心を成就されるために使わされて、この世においでになり、33年のご生涯を行われました。その生涯の終わりの時、すべてが虚しく絶望的に見えたのです。イエス様は救うために、癒すために、まことの喜びを与えようと思ったのですけれども、人々はイエス様を侮り、冷たくあしらいました。そしてイエス様の生涯の最後は十字架でした。 Chuchikani kakeraru togi gochibono togi mak aishita tishtachi sae mina ningesatte shimattashi Iesama wa mattaku hitori bochi deshita. Tashkani ougu no shitobito wa sakebe nai kamo shiranai kedo kokoro no nake de omotteru n desu. Sunachi sabishii. Kedo ningen no sabishisa to Iesama no kotokuto wa kurabe rare nai mono desu. Chuuchikan ue de Iesama wa honto no imi de hitori bochi ni natte shimatta no desu. Yesama wa chuchikan tsukeraru mai ni kono kurushimi o kanjimashita. Kedomo Yohane den shu yonsho kara shu nanasetsu miruto Yesama ga shorai o nozomi mite kangirinai heian to fukai shizukesa o omochi ni natta koto ga yoku wakaru.弟子たちはイエス様の別れのお言葉を聞いたとき、奇妙に思ったに違いない。今後私の何よって願いも伴うことは全て叶えられるとイエス様は言ったのです。弟子たちは一体何を喋っているのか。もう全部終わりじゃないか。絶望的なのではないかと彼らは思っていたでしょう。 あなた方は今から多くの実を結ぶようになるとイエス様は約束なさったんですけど、弟子たちにとって考えられないことでした。聖霊の力によって望みに満ち溢れている。これこそがイエス様のお姿でした。 御言葉を読むと、 主への状態がいかに絶望的な状態であったかがよくわかります。それとともにその中にあってイエス様がいかに望みに満ちておられたかを見るとき、私たちの主は限りない望みに満ちあふれたお方であったことがよくわかります。イエス様は確信を持って、 私は今から終着に着けられる。けどそれは決して終わりではない。3日目に私は復活する。私の死こそが人間の救いの必要な代価に過ぎない。希望は失望に終わることがない。とイエス様は 確信したのであります。私たちは望みの神を信じているものとして、喜びと平安と望みに満ちているなのでしょうか。今の末の世にあってかかる喜びと平安と望みに満ちた人々がどうしても必要です。 人間と環境に身を留むると望みなく絶望的に見えるでしょう。けど望みの神を仰げ見る者は嬉しくなります。希望がある。主は生きておられると確信できるからです。多くの人々は諦めの中にいるのです。無理なのではないか、 いや、考えられない。私たちは一体どういう態度を取るなのでありましょうか。前に読まれましたペトロの第一の手紙の中で、あなた方の思いは阻害を一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。 委ねなければ主は手上げです。何もできません。 コリント第2の手紙の一章の8節に